悪い子いねえか。
いないよね。いろはです。今日は何日だ。7月28日、月曜日でございます。ただいま時間が18時49分、まもなく50分になるという時間でございます。さっきまでね、この辺すごい雨降ってたんですよ、どれぐらいすごいかっていうと、大雨洪水警報が出るぐらい、今でもあの京都のあたりをね、かなりの雨が降っているようでございます。お昼2時3時頃は本当に、時間70ミリ、80ミリ、90ミリなんていう、凄まじい雨が降ってたようでございますが、これだけは言っておく、いろはのせいではない。これは言っとかないとね。そんなわけでっていうか、どんなわけだって話ですけど、雨が止んでるうちにさっさとね、行こうってことで、ちょくちょくね、雨宿りをしながら、歩いてる状況でございます。だってこの週末ね、皆さん本当にバタバタと言いますかね、てってけてと言いますかね、あちこちに出かけてまいりまして、土日と2連続でオフ会に、行ってくる。厳密に言えば土曜日はオフ会ではない、オンネのつながりがないのでオフ会ではないんですけれども、2日連続でイベントに行ってくるというね、もうなんだろう、すげえアクティブっぷりを披露しているわけでございますが、まず土曜日、これも昨日のね、いろごろラジオの方、もしくはミクシーの方でも言ったんですけれども、高校時代のね、友人からメールが来まして、いろはさんのとこの、いろはさんとは言われないんですけども、いろはさんのところね、地元でサバゲーやるって話あるんだけど来ないって言われまして、近くでやるんだったら行くよみたいな感じでね、ホイホイと出かけてまいりました。本当にうちから、5分10分ぐらいのところにあるインドアのサバゲーフィールドっていうのがあるんですよ。サバゲー好きの方がね、聞いておられるかどうか分かりませんけども、大阪のね、住之江に BB ガンというインドアサバイバルフィールドだったかな、インドアバトルフィールドだったかな、BB ガンという店があるんですけども、そちらの方に行ってまいりまして、ベレットをパカスカパカスカ打っておりました。はい。なんだろう、本当に、エアガン。今回使ったのはガス銃なんですけれども、BB 弾をね、ぶっ飛ばすのが、およそ20年ぶりということで、もう、大変ワクテカしておりまして。やっぱりね、ああいうのを、銃とか持つのってやっぱり血が騒ぎますね。やっぱり一応エロハさん男の子だったんだなみたいな感じで思うんですけど、結構ね、参加者の中には女性の方もおりまして、その女性の方も本当に大ハマりしておりましたよ。総勢何人ぐらいだ、18人かな。総勢18人でお店に行きまして、1時前ぐらいから、1時間ぐらいね、講習があって、当然かなりのスピード、初速何十メートルっていうスピードで、BB 弾を打ち出すわけですから、目とかね、口に当たったら本当に危ないと。目に当たったら本当に失明の可能性すらありますから、そういう怪我ないようにということで、1時間ね、事前に講習みたいなのがありまして、ゴーグルは出てくるまで絶対に外さないとか、待合ロビーで、銃のロックは外さない、マガジン、ロック外さない、引き金に指をかけない、マガジンはつけないと、そういう本当に基本的な、お約束を何度も繰り返し説明しっていう感じで、本当に ね、楽しく遊ぶためにはルールが大事っていうことですよね。まあ、そんな感じの講習を1時間受けて、その後何時間ぐらいで、4時間半ぐらいですかね、6時ぐらいには出て店出てきましたので、4時間半ぐらいがっつりとプレイしてまいりまして、本当グダグダですよあれってね。本当1回のプレイってそんなに長くないんですよ。だいたい5分、まあ、1ラウンド5分、1ラウンド10分っていうねゲームがほとんどでして、でしかも1回打たれたら終了っていう感じでね、出てきて本当あっという間に打たれる可能性もありますから、まあ、その制限時間いっぱいまで生き延びられるかって言われるとそんなことは全然なくてですね、まあ、実際皆さん 7回出撃したんですけども、秒殺が5回ひどい。まあまずね、一番最初にやってしまうのは味方同士の打ち合い。これね本当やるんですよ。なんで味方同士、分かるじゃん気づくだろうって話なんですけど、気づかない、無理なんです。結構その遮蔽物が多いフィールドだったりでね、まあ、視界が効かないわけですよ。曲がり角がいっぱいあって、曲がり角の向こうに何かあるかわからないみたいな状況で、角があった、まあ、なんていうかね、基地みたいなね、そういうフィールドでやってたんですけれども、まあ、角を曲がった、人がいた、なんか構えられた、うわ、撃たなきゃ、パーン、味方だった、パーン、撃たれたみたいなね、味方同士で撃ち合って、相打ちとかもう痛々しい、どうもね、一瞬で味方のプレイヤー2人いなくなるっていうね。悲しい状況があったりとかするわけですよ。まあ最初本当に慣れるまでは同士打ちっていうのはやります。本当にね、まあまあそんな感じで、まあ7回中5回は秒殺されつつも、1回は本当に味方自分一人になるまで生き延び、最後は1対1になる状況までは頑張ってみたりとかね、そういうこともやっていたりとかしたわけなんですけど、まあビビだね、当たったら痛いねあれはね。T シャツ2枚重ねで着てたんですけども、まあ、T シャツの上からパチン打たれても痛いですし、全くガードがない首元にも打ち込まれましたし、あとそのさっき言ったね1対1の状況で、まあ結局負けたんですけれども、1対1の状況になった時はすごい死角からパッと飛び出てこられまして、デコに3発ノーガードですよ。デコはガードできないわっていう、パパパーンと打たれまして終了と。まあでも本当にあの時はね、本当その1対1になった状況の時も3分ちょっとぐらいしか多分プレイしてないと思うんですけど、まあ足上がんないですよね、あんな極限状態に3分掘り込まれたりなんかしてもね。いやー本当に昨日ゴロさんとも言ってたんですけども、あれをやって改めてね、軍人さんの操作が分かったなと、ね、飛んでくるのが BB 弾じゃなくて実弾が飛んでくるようなところにね、あれだけ長時間立ち座る軍人さんすごいなと思いましたよね。なんでそこまで行っちゃうのって言われましたけどね。いろいろ整理すると軍人さんすごいっていうところまで脳みそが行ってしまいました。まあ、本当に、ね、軽有な体験で、まあね、体力的に持たないんですけども、まあ、なかなか本当にワクテカする展開だったので、またちょっとね行きたいと思いますよ。まあ、ちょっとインターのフィールドということで、まあね、銃の貸し出しであったりとか、まあ、ゴーグルとか、まあ、その他いろいろ備品があるんですけど、まあ、それの貸し出しとかはもう値段も、ね、貸し出し料金とかも含めてちょっと高かったんで、まあ、あんまり頻繁には行けないんですけども、まあ、またちょっとね道を誘って行きたいかななんてことは思ったりするぐらい面白いところでございました。まあ、うちから近いっていうのが一番魅力かもしれない。で、あ、電池がなくなってきた、やばいな、電池交換しないと。まあ、その間に喋ってしまう。昨日はですね、ジョイサウンド歌好きの徒歩プロジェクトコミュニティで開催されました。 東宝愛称歌東宝カラオケオフ関西版というのね第 0.5 回というのに参加してまいりまして、ややこしい 0.5 回というのの第2回なんですけれども、そちらの方に参加してまいりました。楽しかった。まあね、ね、集合時間が12時だと思ってたら実は11時集合でですね、11時ぐらいにメールが来て、あれ、いろはさん何してる、今どこにいますか、ん、まだ家にいる、大変ひどい状態でですね、1時間遅刻ということでですね、また参加者の皆さんに非常にご迷惑をおかけしました。もうこの場を借りてお詫びしたいと思います。はい。ただね、今回行く予定だったね、カラオケ屋さんが12時開店、12時オープンっていう予定だったんですけど、先行したね、皆さん、まあ、先行というかね、いろはさんが遅れていたんですけれども、先に行っときますよ、あとからおかけてくださいねみたいな感じで、皆さん行かれたんですけど、12時の段階でまだシャッターが開いてなかったと。ひどい、どんなアバウトだなーって。で、12時5分ぐらいにね、もっぺん行ったら、まだ中掃除中ですって言われたらしいです。すごいですね。12時ぐらいオープンですかっていう。まあそんな感じで、まあなんとかいろはさんが追いつきましてね、なんか皆さんと同時に入店することができたという具合でございました。で、前回ね、第0回という名の第1回がですね、PSP に、カラオケの動画をね、入れて、そこを外部入力で、まあ、配信されてない曲とかも歌おうじゃないっていう流れでやったんですけど、今回は、まあ、そんな動画を用意せずに、ジョイサウンドで歌える歌を、まあ、東宝プロジェクトのね、曲をベースに、まあ、いろいろカオスに歌おうじゃないっていう形で、まあ、やったわけですよ。特にこちらで持ち込みを用意しないでね、やったわけなんですけども、いやー、もうカラオケの本当に上手い人っていうかね、スコアラーの人が揃ってたんですよ。歌好きのね、特にアニソン、あと東宝系のランキングの上位に来るような方たちがいっぱいいたわけ。本当にやってる人にとって有名どころの方々がいっぱいおられまして、まあその人の技を盗みつつっていうか、だからこれは盗めねえわみたいな結論には至ったんですけど、まあすごい、まあね、ミックミックにしてあげる聖火移住の誰誰よりなんですけど、あれをね98点とか99点とかに出しされるわけですよ。まあまあ、あれは歌ってるとは言わ、まあ、厳密に言えばあれは歌ってるとは言わないとは思うんですけどね。まあすごい、普通に平然とね98点とか出されちゃうわけで、ネタ曲とか走ってもネタ的に歌っても95点とか96点とか出されちゃうわけ。うまいな、あ、スコアってこういう風に出すんだっていう感じで、まあ、いろはさんもね、真似をしつつ、まあ、どっちかというと、いろはさんは人に満足聞かせた上で、コンピューターにもひれ伏せたい、採点システムもひれ伏させたいというタイプ。まずは、人に聞ける歌を歌いたいっていうね、そういうタイプなので、不協和音のような歌を聞き方はあまりしたくはないんですけど、まあ、とにかく頑張った。ビートマリオ、綺麗なビートマリオの、The Title Lies in You っていうね、マリオの中でも非常にかっこいい歌をね、まあ本当に持ちネタにしてやってるんですけど、なんでしょうね、本当にスコアラーの人たちのいい影響を受けたんでしょうかね。キーをとにかく外さなかった。で、メロディーというかリズムを本当に外さなくて、あと本当に決めたいところで綺麗にビブラートが決まったっていう感じで、なんだろう、今まで 93.3 ぐらい、99.3 なんちゃらなんちゃら点ぐらいが最高だったのが、昨日は一気に96点台に突入してしまいまして、 96.416、およそ1000人ぐらいがね、今月、プレイしたというか、まあ、歌った中で全国7位、ランキングの自分より上にも下にも、そのスコアラー界の奇人変人の皆様がいるという状況でですね、そんな中に飛び込んでしまい、まあ、ゴロさんにはキティガイと言われてしまったりとかですね、まあ、 確かにその通りなんですけど、まあそんな気違いと呼ばれてしまうような状況に陥ってしまうぐらい気持ちよく歌え、あとはね、初めてのチューですよ、大人、お前たちに大人のチューってものを聞かせてやるぜみたいな感じでですね、安心パパではなくイメージとしては木村拓哉、かっこいい木村拓哉をねイメージして歌わせていただいた結果、93.569、250人ぐらいプレイした中の25位、違う、646人中だったら、今確認しました、646人中25位っていうねスコアを出したり、なんだろう、このなんか初めてのチューも自分の中の持ちネタにできるなっていう、まあそういう手応えをつかんだ東宝カラオケオフでございました。本当に楽しかったです、ありがとうございました。まあいろいろと、ウー氏はね本当に全国的にも名のあるプレイヤーでございまして、もう本当にあのミクミクはびっくりしましたよね。あの部屋替え途中でね、まあ、参加者が多かったので途中で部屋替えっていう感じでですね、部屋の半分ずつぐらいを入れ替えるっていう感じ、2部屋を入れ替えるって感じでやって、入った瞬間にバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッっていう感じの、お、なんだこれは歌じゃないなっていう、 なんかのリズムゲーですかっていう感じの、ミックミックを聞かされた結果 98.5 とかね、すごいスコアを出しておりまして、すーげーすーげーよーって。あとあのギャル声にするボイスチェンジあるじゃないですか、キーを上げるってやつ、あれを使ったネタが非常に面白い、あれちょっと自分でもやりたいっていう、ギャルゲーじゃない、ギャル声を使った歌ゲーをちょっと自分も練習してみようかな、あ、恥ずかしがってる場合じゃないねって、ここはやっぱり弾けてこそなんぼだねっていうのをちょっと昨日感じました。なのでちょっとギャル声、自分でギャル声出すわけじゃないですよ、ボイスチェンジ機能を使ってね、キーを上げるという機能を使いまして、ちょっと遊んでみるというか、あのネタ方向のオペレーションも頑張ってみますよ、頑張ってみたいなという感じでございます。まあそんな感じで、昨日おとといといろいろ深いイベントの方に行ってまいりまして、その上で昨日の晩に、イロハとゴロッペの正直ありえん過去笑い第8夜やってまいりまして、イロハさんは本当にカラオケオフ会明けのぐったりした状態、かつゴロさんは夏風邪を引いて37度4分出てる状態でやるというね、まあ、非常に頑張る気ゼロというだらけモード全開でお送りし、延長戦に至っては北海道にお住まいの北のアイドル、草もさんがね参戦とか、30分ぐらい軽くぬっこしてやるぜみたいな感じだったんですけど、結局1時間半くらいで、ね参戦されまして、いやー楽しかったですけど、ね、果物さんとね、ゴロさんが楽しんでいるその話の輪にイロハさんが全く入れないっていうね、すごい状況になりまして、あのパーソナリティが置き去りになることで定評のあるイロハラジオにしても、ちょっとねイロハさんのほったらかしっぷりはすげえぜ、あ、これは聞きどころっていうね、まあ、非常に楽しい状態で、時々ねマイクをオフにして、聞きモードになるというね、非常にずるいこともやっておりました。もう本当にね芸能ネタは基本的には壊滅なんですよね、今はね。あとあのゲームネタもね、古いゲームってそんな言うほど、まあ、ずっとゲームはやってきてはいるんですけど、あのやってきたジャンルっていうのが本当に狭いんですよね、今さんの場合は。なので本当にマニアックなゲームをされると全くついていないと。あのクイズマジカルアカデミーでもね、あのアニメ&ゲーム、あと芸能あたりは、まあ、芸能はまだなとかついていけんですけど、アニメゲーム本当に壊滅的に正解率が低いことで定評のあるイロハですので、まあまあそういう展開になるとついていけないと、まあ、そんな感じでずっと聞き役になるとなっていると、もうどんどん体力を消費していく、話に入りたいけど入れないしなみたいなね、 おばあさんもうぐってぐったりぐったりもうだべみたいな感じで、まあそんな感じの中で2時過ぎまでねお送りしたと、どうでしょう、皆さんの聞いてくださった方のねお耳にはあのいろはさんのぐったり具合が伝わったかどうか分かりませんけれども、非常に、充実はしつつもいろいろな意味で精神的にぐったりしたという感じでございました。なのでねあんまりパワーは発揮してないので今日の雨はいろはとは関係ないですよ、そういうお話でございました。ちゃんと最初のところまで話が戻ってきたところで今日の DJ いろはウォーキン終わりたいと思います。7月28日分 DJ いろはウォーキンでした。お相手は DJ いろはでございました。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。